五次会第50節。とかく信心は中を肥やせ。常平勢からの信心が寛容者。血が肥えておれば肥えをせんでも一人でにものができるようなものさ。要素敗残。心を養うもとは難儀そのものを拝んで受ける修行に徹することである。ご心願が分かり、親愛を悟ることができる。筋金入りの信心とはこの親愛をいただけたとき、筋金入りの信心と表現しておられます。そしてまたこの親愛がいただけたときと、親愛、神様の愛、それを神様の愛としていただく、いただくということではなく、いただけたとき、まあ、いただけないことの方が多いということでしょうね。神様の親愛を親愛としていただけたときというわけですからね。そうですね、私どもの身の上に困ったことが起きてきます。そしたら、その困ったことが親愛といただけるか、なかなかいただけませんね。困ったことは困ったことで終わってしまう。そしてその困ったことから逃げ出しそうとする、その困ったことから逃げ出した時に親愛と感じる、まあ、いわゆる困ったことから抜け出すというのは、いわゆる私どもの願い事が、まあ、困ったことから抜け出したいという願いを持つわけですから、その願いが叶えられた、いわば困ったことから抜け出したい、そこに助けてもらったと、助けてもらったと思う時に親愛と感じる、いわば何と言いましょうかね、自分のにとって都合が良くなった、そのことに対して親愛だ、親愛をいただいたというのでしょうか。神様の愛を感じる、まあこれは飴玉の愛と鞭の愛といえば、その飴玉をもらった時に愛を感じるという、その愛の感じ方でしょうかね。鞭の愛と言いましょうか、まあ神様から叱咤激励されるというのでしょうかね。そういう、そのまあ、ある意味厳しい愛と言いましょうか、そういうものもあるわけですけれども、そういう時にはなかなか愛というものを感じない。まあ人の親切を感じるというのは、よくしてもらった、まあよくしてもらったというのも、自分にとって良い、都合の良いことが起こってきたという時にしか、しかというのはどうですかね、そういう時に大抵の場合は愛を感じたり、人の情けというものを感じたりするものでしょうね。その反対に、親がそれこそ子供に勉強しなさい勉強しなさいと、まあ言われた子供は、なかなかそこに親の愛を感じることはあまりないようですね。うるさい親だと、もういい加減にしてくれと、自分の私の人生なのだから勝手にさせてくれと、まあ言ったような、その自分の思い通りにならない、自分の思い通りになるところに人の親切を感じたり、自分の思い通りにならない時には人の親切を感じないというような、まあ意外と人間はわがままな身勝手なものですからね。その自分にとって不都合なことが起こってきたとき、その不都合なことそのものを親愛の現れだといただけれるようになる、そういう信心を、まあ稽古しろというのが、いわゆる愛楽理念であるわけですね。自分にとって都合の良いことが起こってきた、そういう時にありがたいと感じたり、 そういう自分にとって都合の良いことが起こってくることを願う。どうしたら都合の良いことが起こってくるだろうか。都合の良いことばかり起こってくるだろうか。そのための信心というものもありますね。まあ大抵はそうでしょうね。無病息災を願ったり、その交通安全を願ったり、いわば何も起こらないということを願う。都合の良いことだけが起こってくることを願う。そういう信心が多いと思いますけれども、師匠大坪宗一郎氏が教えてくださる哀楽念、これは自分にとって都合の悪いと思われること、嫌なこと、嫌いなこと、避けときたいことが起こってきた時でも、そこに信愛を感じる、そういう信心であるわけですね。ですからこれはなかなか稽古なしにはなかなかいただけません。稽古なし、その自分にとって都合の良いことが起こってきた時にありがたい、これは稽古をしなくても誰でもいただけるものですね。しかし自分にとって都合の悪いことが起こってきた時、あ、これもありがたい、これも親愛の神様の愛の表れだといただける信心、これは頭で聞いて分かっただけでは、身の上にそれこそつねられた時に、ああ親愛ありがとうございますとはいきませんね。つねられたら痛い、鴨居で頭を打って、ああ神様親愛ですね、ありがとうございますとはなかなか出てきませんね。鴨居で頭を打ったら、ああ痛い、どうしたことかと、この鴨居をもっと高くしろというようなことでしょうからね。その自分にとって都合の悪いことが起こってきた時、そのことも神様の愛の表れだ、親愛だといただけれる信心を目指せ、それをまあ何と言いましょうかね、稽古せよというわけですね。そうなってきた時に初めて一切が親愛ということがまあ実感として悟れるというのでしょうかね。そういう時に初めて本当の意味においての和らぎ、喜ぶ我が心というものもいただけてくるようになる。ですから普通ではいただけないような事柄をも親愛としていただけれるというわけですから、これはもうやはり稽古がいりますね。日日の稽古なしにはなかなかいただけません。師匠が昔それこそ破れカバンに破れ靴ですかで、歩いておられたというのでしょうか、不覚の町をまあ行商しておられたわけですけれども、そういう最中に師匠自身の心の中にはありがたい心が湧き起こっていたとおっしゃっておられますが、傍から見るととても破れ靴を履いて破れカバンを持ってまあそれこそ体はくの字に、まあ、食べるものも食べられずに体はくの字に曲がって行商しておられるわけですから、傍から見ればとてもありがたそうには見えられなかった。大坪さん本当にありがたいとですかと人様からはそう言われておられたようですけれども、師匠の心の中にはありがたいものでいっぱいだったと、それはどこから来るものか、これはやはり師匠の信心を求める姿、求道心と言いましょうかね、そこに神様のお働きを感じておられたからということになりましょうね。一般の人では感じられないような事柄の中に、一般の人ではそれこそ、ああこんなことは嫌だ、あんなことは嫌だと向こうに押し合ってしまいた という中にあっても、そこに師匠はいわゆる信心のありがたさ、信心の喜び、信心の驚きと喜びというものを感じておられたからこそ、人がありがたいとは思えないようなことの中にも師匠はありがたいと感じておられた。これはやっぱり稽古ですね。そしてその稽古の前に、まあ心構えというものがいると思いますね。心構え、構えですね。いわゆる武道、空手であったり、その柔道であったり、拳法であったり、構えというのがありますね。構えは大事ですね。その構え、その心構え、心を構えるというわけですね。心構え、これをある先生が心構えというものを心が前とお知らせをいただかれた先生がおられます。心構えというものは心を構えるというわけですね。心を構える、心構えというものは心が前、心が前に出るもの、それが心構えだと。まあちょっと半呪文のような感じですけれども、まあ愛楽の師匠のもとでの信心の稽古にはそういうものがありますね。そこでまあ定休止されたりというところがあるのかもしれませんけれども、神様は不思議な半呪文のような、なぞなぞのような形でお知らせをくださることがありますね。心構えとは心が前になることだと。心を前に、自分の心を前に押し出すというのでしょうかね。一番前に自分の心を持ってこなければならない。そこに、それが心構えになるのだと。まあなんとなくわかるような感じがいたしますね。そのやっぱりなんとなく感じるという、これは一つのセンスですね。これもやはり大切ですね。これもやっぱり新人センスという稽古ですね。なんとなくわかるという、感じるという、その理屈があるわけではないけれども、何か感じる、まあ第六感というのでしょうかね。感じる心ですね。その一切が真愛といただけれる、その前にはまず一切が修行と分かることだと。一切が修行と分かって初めて一切が真愛と分かると師匠はおっしゃっておられますね。この難儀そのものを拝んで受ける修行に徹することであると。難儀というもの、私どもの身の上に起きてくるさまざまな事柄、それが今の私には難儀に見える、嫌なことに見える、しかしそれは神様が私の心を育てよう育てようとして私の身の上にまあ起こしてくださっていることだと。本当はそうなのですけれども、そこがわからない、いわば自らの心を育てるということに目が向いていないから、楽をしたい、今のこの苦しい世界から早く逃れたい、例えばまあ学生がそれこそ試験で100点取りたいと思う、そこに100点を取るのにまあ神様お願いしますというわけですけれども、神様お願いしますと言って神様から答えを教えてもらうような、まあ虎の巻を 目の前に出されるような、そういう助け方を願うのが多いのではないでしょうかね。それでは自分の力になりませんね、身につきません。たとえ答えはあって100点が取れたとしても自分の身にはつきませんから、神様がそういうおかげを一遍か二遍は授けてくださるかもしれない。神様の力を示すため、神様を信じさせるためというわけですけれども、それがいつもかつも神様が虎の巻を見せてくださるようなおかげにはならないと思いますね。なぜなら神様の願いは100点を取らせることではない、その育てること、勉強させることであるとするならば、やはり勉強をしなければ点数は取れないという世界がその先には広がっていますからね。楽をしてお金を儲けようとしても、それは一時的にはそういうおかげをくださるかもしれないけれども、長い目で見たときに決してこの神様はそういう楽をしてお金を儲けさせるような神様ではありませんね。いわば宝くじを当てるような神様ではない。それは神様の力を見せるためにそういうことをなさることもあるけれども、長続きはしませんね。やっぱりこの神様は私どもの心を育てよう、心を育てるということが神様の本懐といいましょうか、目的の第一ですからね。ためには稽古がいりますね。どういう稽古か。ですから私どもが心が前として自らの心を育てようという、そういう心構えが、この神様は私どもの心を育てようとしておられる神様だという、そのことがまず第一に前提条件として分かっておりませんと、いろんなことが起きてきたときに、自分の嫌なこと、自分の嫌いなことが起きてきたときに向こうへ追いやろうといたしますね。とても親愛とはいただけない、嫌なことだと、難儀だと、この心を養うもとは難儀そのものを拝んで受ける稽古に徹することだと、その難儀が拝めるということは、その難儀そのもの、そこに込められた神様の願い、思いを感じるから難儀が拝める、難儀に手を合わせることができるわけですね。その難儀が親愛の表れだとわかる、それは神様のお心に触れるから、感じるから。どういうお心か、この出来事、このことからを通して心を育ててくれよという神様の願いが、そこに触れた時に初めて拝めるようになるわけですからね。師匠が実験してください、そこに必ず師匠が現れますと教えてくださいます。その実験をする、何を実験をするのか、もちろん身の上に起きてくる成り行き、その難儀なら難儀、そこを大切にする、その事柄によって私の天地日月の心、天の心、地の心、日月の心を育てようと、そこに焦点を置いて稽古をする、実験をする。よし、このことで、このことを通して泥の心を育てよう、天の心になろう、日月の精進をさせていただこうと実験をする、そこに必ずその手応えが現れる、実証が現れるという、そういう稽古の繰り返しの中に初めて、なるほど、これは親愛だな、私の心を育てようとする神様の愛の表れなのだということが本然と分かる、悟られる日が来る、 そのためにはやっぱりドルの心、天の心、日月の心を成り行きの中に実験をする、そして実証をいただくという稽古の繰り返し積み重ねが必要だということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。